はい、今日の一問一答ですね。要介護認定の手続きについて正しいか誤りか答えを。問題。認定の申請は、被保険者またはその家族が行うことになっていて、事業者や施設が代行することはできない。認定の申請は、被保険者またはその家族が行うことになっていて、事業者や施設が代行することはできないとありますが、これは誤りですね。認定というのは3ステップあるんですよね。まずは調査、そして審査判定、そして認定。こういう3ステップになっているわけですよね。で、それぞれですね、出題されるポイントっていうのがあるわけですが、今回の、問題っていうのはその調査の前の段階ですね。申請っていうところですね。で、介護保険の要支援要介護認定っていうのはですね、要介護状態になったからといって自動的に、認定が下りる、そういうものではないんですね。被保険者の要件というのを満たした場合というのは自動的に被保険者になるんですけれども、認定に関しては自動ではないんですね。これは必ず申請、つまり認定してくださいとお願いしないと始まらないということになっているんですね。なので、事業者の方ですね、要支援要介護認定必要なのに受けてない人なんかを見つけたらですね、手伝ってあげてねなんていうふうに決まりがあるわけですよね。ではこの要支援要介護認定の流れ、ざくっと押さえますけども、かなりざっくりしてるんですけど、申請があって、で、市町村は申請を受けたら意見書を作ってもらうように主治医の先生に連絡して、同時並行で認定調査してくださいって言って、基本調査74項目と時事号を使って認定調査してこいというふうに指示を出すんですね。そしてコンピューターにかけるんです。認定調査の基本調査の74というマークシートの紙と意見書の一部を使ってコンピューターにかけて一次判定というのをするんですね。で、意見書とその一次判定の結果と、で、認定調査に使った自由記述の紙、特記事項というものを持って介護認定審査会にかけるんですね。そこで二次判定というのをするんですよ。審査判定業務をするんですけどね。そして市町村というのはその結果を見て認定を下すわけですね。で、そしてそれを利用者さんに伝えると、こういう流れに認定というのはなっているわけですね。かなりざっくりしてますけどね。で、刑務の試験ではこの認定の申請とか調査とか意見書のこととか、基本調査のこととかですね、一次判定のこととか、認定審査会とか、認定結果の取り扱い、誰に言うのなんていうのがですね、たくさん出てくるわけですよ。だから大きく押さえておかなきゃいけないってことになってるんですね。で、今日はこのスタートポイントである申請です。で、申請というのは原則本人がするっていうのが、通常なんですよ。ですが、要支援要介護認定を受けさせてくださいというような人なのが多いですからね、本人ができないなんていうこともたくさんあるわけなので、誰か彼かが申請の代わりに行うことができるという決まりがあるんです。ただ誰でもではないということなので、ここがまず出題のポイントになるわけですね。誰が申請の代わりに申請できるのというところなんですけども、まず申請を代わりにすることができる人、申請代行をすることができる人っていうのは6人います。1人目、指定居宅介護支援事業者、つまりケアマネ事務所の人ですね。2人目、地域包括支援センター。3人目、介護保険施設。4人目、地域密着型介護老人福祉施設、ちっちゃい特養ですね、緻密特養なんて言いますけども。で、5人目、社会保険労務士、社労士さんですね。医療年金、雇用労災、介護保険、それぞれの社会保険のエキスパートの人ですよね。で、6人目は民生委員となってます。で、これらの人というのは本人の代わりに申請をしてあげることができる、いわゆる申請代行というのができるというふうになっています。で、もうちょっとあるんですね。次の人というのは本人の代理人として申請をすることができる人、完全に本人の代わりとして申請をすることができる人ですね。これは2人です。1人目が成年後見人、2人目が家族、このようになっていますね。成年後見人というのは、認知症で判断能力がない人に対してですね、契約を代わりにしてあげたり、契約しちゃったとかね、認知症でしなくてもいい契約しちゃったりしたものを取り消したりすることができる人ですよね。あとは財産の管理なんていうのもするような人なんですけどね。これらの人ができるわけです。ね。 なので国境の問題で言うとですよ、認定の申請というのは本人や家族しかできないというふうに書いていますが、事業者さんとか施設、その他の人っていうのもすることができるっていうのが正しい解釈になりますよね。で、ここがですね、もうちょっとあるんですけども、実は認定調査の部分とちょっと被るところがありまして、申請代行に行ける人と、そこでごちゃごちゃしやすいポイントになるわけですね。で、はっきり把握していないと、なんか変に問題出たらもう間違っちゃうんですよ。なので、認定調査に行ける人っていうのをですね、しっかり区別をして抑えて、ちゃんと正解できるようにしてほしいなと思うんですね。ちょっと量は多いんですが、少しやっておきましょう。認定調査というのは原則、実施義務というのは市町村にあります。ですが市町村というのは全部することできないんです。養子縁養介護認定を受けてる人600万人いるんですよ。それ全部やるの大変ね。1500市町村で全部やるのはとても大変なので、やっぱりそれは誰かに頼もうと、誰か彼か誰でも彼でも無理だけど決めた人には頼もうってなってるわけですね。で、認定調査というのは初めて受ける人と2回目以降受ける人、新規認定調査と更新認定調査に分かれてるんですが、新規の認定調査できる人っていうのは2人だけです。まずは実施義務のある市町村、その次2人目っていうのは市町村も行けない時には指定市町村事務受託法人、ここには頼んでいいよってなってますね。指定を受けて市町村事務を受託する法人ですよね。この2人っていうのは新規認定調査に行けると。その次更新認定調査、これはね、もうちょっと多いです。7人います。さっきの新規に行ける2人っていうのも当然入っています。市町村と指定市町村事務受託法人、これは入っています。3人目からが増えるんですね。指定居宅介護支援事業者、ケアマネ事務所ですよね。4人目、地域包括支援センター。5人目、介護保健施設。6人目、地域密着型介護老人福祉施設。そして7人目がケアマネさんってなってるんですね。ここで気づきますよね。3番目から6番目っていうのは申請代行できる1番から4番と全く同じなんですよ。なので間違いやすいんですね。ややこしいんです。こういったものっていうのは区別をきちっとつけるためにはどうするか、どうすればいいと思います。これは何にも効率いい方法ないです。ガチで覚える、もうそれしかないです。申請代行はこれ、認定調査はこれっていうふうにですね、間違いなくなるまで口ずさむ、間違いなくなるまで書く、間違いなくなるまで読む、間違いなくなるまで問題を解きまぐる、これでしっかりと区別すれば間違いませんね。ここは大事なポイントになるので、基本的なポイントにはなるんですが、とっても大事なので、しっかり押さえておいてくださいね。では、今日のインデックスカードは5枚です。1枚目、認定申請代行6、裏に行って1、ケアマネ事務所、2、地域包括、3、介護保健施設、4、緻密特養、5、社労士、6、民生委員。2枚目、認定代理申請2、裏に行って1、成年後見人、2、家族。3枚目、認定調査実施義務、裏に行って市町村。4枚目、新規認定調査実施2、裏に行って1、市町村、2、指定市町村事務受託法人。最後5枚目、更新認定調査実施7、裏に行って1、市町村、2、指定市町村事務受託法人、3、ケアマネ事務所、4、地域包括、5、介護保健施設、6、緻密特養、7、ケアマネですね。では解説は以上です。